臼田です。
かいです。いや、始まりましたね、ついに。
始まりましたね。
5G。携帯電話のね、新しいサービスが、ドコモ、au、ソフトバンク、揃い踏み。
はい。
ね、この間までね、LTE ってみんな使ってたんですけど、4G ですよね。
うん。
が、ついに 5G が始まり、どうですか、臼田さん、契約します？
いやー、なんか、まだエリアが全然ないよっていう記事がたくさん出てて、ピンポイントで早いね、うん、これからに期待だねみたいな感じじゃないですか、大体。
大体そんな感じですね。
うん、いつかは 5G になるといいなとか、ね、5G になったら家の回線もこれでいいじゃんとか思うんですけど、今手出さなくていいかなみたいな
言い方ですけど、ね。メディアの人なのに初物買いしないんですか？ドコモとかもう契約できてた気がするな。3月末ぐらいから。
うん。うん。なんかね、スマホも対応のがちょこちょこ出
て。いやー、これでも、やっぱ最初ってどうしてもアンテナ1から立て直すから、うん、いきなりね、今みたいなエリアにできるわけない。
はいはい。
変さと、ね、オリンピックより前になんとか始めなきゃっていうので始まったんだけど、はい、まさかのオリンピック延期っていう。あと1年あったらもうちょっとね、エリアちゃんと広げられたんだろうに。
そうですね。
ちょっとね、間が悪い、結局頑張ったのにオリンピック延期しちゃったよって悲しい感じですけど。
うん、でも始まっていることは重要なんじゃないですかね、こういうのって。
うん。まあね、まあエリアがね、今回、頑張ってオリンピック前に始めるためだったと思うんですけど、
はい。
ドコモが150カ所。
150カ所。
で、ソフトバンクもなんか東京駅とか有楽町みたいな感じで、新宿は使えないみたいな感じで、結構限定的らしく。いや、なんかね、これ僕は e モバイルを放出させますね。
e モバイルってこんなでやったんでしたっけ？
あの、e モバイルって、もう今やね、e モバイルってなくなってしまって y モバイルになってソフトバンクの、ね、うん、あの、系列になってますけど、ドコモ、KDDI、ソフトバンクに対抗する会社として出てきて、
うん、
高速通信できますよ、みたいな感じで、最初データ通信だけやってたんですけど、はい、結構あれ、まあ限定的な山手周辺ぐらいとか、
はい。
で、あの、反動もそんなにできないような感じでやってて、駅ではめちゃめちゃ速くて、しかも定額で使えるみたいになってたんですよね。
うん、
で、まあそこだけはすごい速いし、使えるし、安いから、
はい、
まあとりあえず入って損はないよね、みたいな感じで、
はいはい、
ちょこちょこユーザー増やしていって、うん、一時期ね、なんかデータ通信はみんな e モバイルにしてた時期が、結構
あったので、はいはい、そうですね、時期ありました。
今回ね、e モバイルの役目を楽天が頑張るんでしょうけど、まあ最初はね、アンテナ立てるの大変そうだなっていうので、はい、どうなっちゃいますよね。
でもさ、5G でつながらなくても別に 4G でつながるわけでしょ。
そうそう、そうなんですよね。
うん、だから、しかもなんだろう、e モバイルって言うとちょっとかわいそうかなって。
ああ、まあ確かにそうですね。e モバイルはちゃんとね、お金も取ったでしたけど。
うん、いや、まあ、4G でさ、そんな不満ないじゃないですか。
まあ、そうですよ、4G 不満ないんですよ。
そう、だから、まあ、5G できたら嬉しいぐらいな、ね、ちょっと、うん、珍しいポケモン的な感じで今のところあるんだなっていう。
そうなんですね。なんか、3G から 4G は、うん、結構速くなるなっていうのが、
うん、はい、
あったんですけど、4G まで速くなっちゃうと、
はい、
あれだって普通に数十メガとか出ちゃうじゃないですか、調子がいいと。だ、
うん、
からどっちかっていうと、あの、昼と夜混むのが遅くて嫌だぐらいの話。
うん、
技術自体はそんなに困んないというか、はい、
うん、
まあね、多分 5G になったらそれで困なくなるっていうのもあるんでしょうけど、かね、4G が全然満足なので、
そうなん
で、悩ましいですね。まあその分あれですね、ドコモというか、あの、みんな3社もっていう意味のドコモですけど、
はい、
うん、料金プラン別にね、ほぼ無料とかでやってるから、
うん、そうですね、プラス1000円でキャンペーンでも、うん、なんかそんな感じでしたっけ、
まあね、あと新端末がみんな 5G 対応で出てくるから、
はい、
みんな普通に 4G で別にいいけど、端末が 5G 対応してるなら別にそれでいっかみたいな感じで端末ちょこっと買い替えていって、で、いつでもなんか 5G みたいな感じ
ですよね。うん。
なんか 3G から 4G の頃に比べると、なんかそうやってしれっと変わっていくのかなみたいな雰囲気があいつ。
まあね、5G どっちかというとね、こう、なんだろう、法人とか、なんかすごいね、うん、B2B だとか産業向けみたいな感じで使われるようなイメージですけどね。
まあでもね、4G で十分なんですよね。最近、結構キャリアが容量をものすごい増やしてきたじゃないですか。携帯電話キャリア、はい。
そうなんですよね。
あれね、使い切れないですね。
いいじゃないですか。
うん。
ね、なんだっけ、ドコモとかギガ4、30ギガで、なんかキャンペーンで60ギガとかしてるんでしたっけ、うん、
60ギガって、ね、だって1ヶ月30日ですよね、うん。1日2ギガとか使うってことでしょ。すごいっすね。あの2ギガか。あ、でもそうか。僕がアプリはさすがに外でアップデートしないまでも、
うん、
多い、普通に使ってで20ギガぐらいだったんですよね。今まで。
はい、うん、
で、ちょっと20ギガでさすがに、ずっと MVNO でやってたんですけど、
はい、
タッグはって言っても、今、大手キャリアに回線変えたんですけど、今度60で、はい、60は使い切れんわっていうなんか微妙な感じですね。なんか無理して外出中に、アプリアップデートとかします。
普段もう10ギガぐらい、10ギガいかないぐらいかな、7、8ぐらい。まあなんか昔は7ギガで、ね、うん、数年前までは7がなんか目安になってたんで、うん、そこで使いこなす習慣が
どうしてなってましたよね。なんか 3G の頃って使い放題だったじゃないですか、
うん、はい。
だからなんかね、あの今は懐かしい iFi みたいな、なんかあの無線 LAN SD カードとか使ってスマホ連携して撮った写真片っ端からアップロードみたいなとやってたりはしたんですけど、なんか7ギガで制限されてからなんかチビチビ使おうってなっちゃったんで、こんなに多いと使い切れないっていう。
そう、結構節約が身についちゃって、うん、音楽とかね、あのストリーミングで昔は結構ダウンロードしてキャッシュして、
あ、やってましたね、
音楽を聴くとか、そういうのはさすがにやらなくなったというか、まあ、ほぼキャッシュしなくなって、
うん、
とかはちょっとありますけどね。30とか使い切れないですね、うん、使い切ったことないですね、今度は。
30は使い切れないですね、
わざとやろうと思ったことないし、うん、
まあでも逆にあれですよね、多分使い切る人ほぼいないから、別に60とか言ってもそんなに困らないんですかね。
でしょうね、
うん、どうせ使う人はすごい使うし、
使う人は、うん、いるんでしょうけど、そういう人はね、もうなんかプロみたいな人なんで、そんなに使うんですかね、実際。ずっと家で YouTube 見てるとかだと行くのかな。
ああ、でもあれですね、結構最近家にそういう Wi-Fi とかない、その光引いてないみたいな人はいるみたいなので、ソシャゲとかやると結構大変みたいですね。
ああ、そうなんだ。
うん、あとやっぱ YouTube 見るとか、はい、Netflix 見るとかやっちゃうと、
うん、
するんでしょうね。もう染みついちゃったからな、カフェ行ったら線LAN つなぐとか。
ああ、そりゃそうかもわかんないですね、うん、店の Wi-Fi 探すか、まあ、まあ僕は割とテザリングとかでやっちゃいますけど、パソコン開くときもね。
しかもあれなんですよね、僕今ドコモじゃなくソフトバンク使ってるんですけど、はい、ソフトバンクの場合、はい、動画とかを、あと SNS とかもパケット、
はいはい、
対象外になるんですよね、データ通信量の。
ああ、モンスター的な。
そう、なんか今ね、料金プランがまた変わって、はい、メリハリ、
あ、そう
なんとかいうのなんか感じて、まあ中身はそんな変わってないっぽいんですけど、
相変わらず、YouTube とかは、
そうそう、
アカウントの対象外みたいなやつですよね。
YouTube もそうだし、あと意外
に、
僕が使ってるあの、英語勉強アプリの、あの、スタディサプリとかですね。まあ英語だけじゃないですけど、スタディサプリは。とかも使えて、Hulu も使えるんで、せめて60ギガ使い切れないから動画でも見よっかなと思ったら、はい、動画も無料だから、
はい、
本当に余りますね。まあその分高いんですけど、料金、
まあ、そうですね。いやでも僕はそういう安心感って結構重視派で、
うん、
格安 SIM で何ギガだみたいな結構性に合わないんで、
うん、いや僕もね格安 SIM 払ったんですけどね、
うん、
お昼がね本当に遅いので、1メガ切るときありますからね、通信速度。
なんか時間の無駄だなって気がするんですよね。
うん、なんかそれは思いました。やっぱね、ちょっと、まあ、当時、ドコモが結構いろんなキャンペーンやったんで、はい、プラス1000円ぐらいしか変わらなかったんですよね。格安 SIM とか。で、思い切って変えちゃえっていうので変えたんですけど、まあ、すごい楽になりましたね。
うん。
昼休みでもガンガン繋がるわ、と。逆に言えば、未だにみんなお昼の時間って、スマホ使ってんだなって面白かったですけどね。
え、そうなの？違う、ダメなの？
いやいや、なんか、もう結構仕事のスタイル的に別に12時ちょうどにお昼ご飯食べない人も多いじゃないですか。
ああ、そういうことね。はい。
で、通勤ラッシュとかと一緒で、やっぱり12時と1時が一番遅いってことは、あの時間がきっとみんなお昼休みなわけですよね。
はいはい、なるほど。
ほとんどの人はそっちなんだなと思って、
うん。
やっぱね、夕方もね、6時過ぎて7時ぐらいまでやっぱ遅いんですよね。
はい。
みんなあの時間電車乗って、
あ、
使ってんだなと思うと。
はい、ストレスをなくしたいんだったら、
まあ、うん、
ね、バキアスシムとか
ちょっと。シムよりはもうね、まあ、倍ぐらいにはなっちゃうはなっちゃうんですけど、
はい、
このストレスからね、離れるのはすごい、ありがたいですね。うん、っていうか、まあ、昔だって、普通に携帯持ってるとき、月8000ぐらいしましたよね。
そうですね。
今に比べたら全然サービスしょぼいのに。もうなので、携帯電話で月8000ぐらいはちょっともういいかなって割り切りました。8000はしないかな。8000ぐらいかな。
そんなもんかな。
うん。
僕8000ぐらいか。
まあ、いろいろオプションつきますからね。そうで、オプションというか、はい、僕今回 5G より面白かったのが、
はい、の
DWi-Fi っていうですね、ドコモのサービス始めまして、
はいはい、
全く新しく始めたような歌い方してるんですけど、これよく見ると、はい、この間までドコモ Wi-Fi っていうのはサービスを、DWi-Fi って名前に変えてるんですよね。で、ドコモ Wi-Fi 自体は、ドコモの人だと月300円か、もしくは無料。
うん。なんか無料ってついてきてるイメージ。
あ、そうそうです。で、なんか、
ずっ
とプラス300円みたいな感じかな。
ああ、そうなんだ。
ドコモの回線持つ人は月1500円一気に高くなるみたいなやつだったけど、うん、もうそれをもう、ドコモのアカウント持ってたら全員無料ですってするっていう。
うん。
いや
良さそうですよね、Wi-Fi。
僕はね、ずっとね、ドコモ Wi-Fi 推しだったんですけど、うん、
はい、
ね。なんか、ね、いろんなキャリアが、まあ、ソフトバンクも au も、なんか Wi-Fi サービスやってるんですよね。
はい。
で、いろいろ試したんですけど、繋がった時のスピードだったり通信環境安定してるのはもう確率論的にドコモがだいぶ信頼できるんですよ。で、ドコモ Wi-Fi って結構駅とかにも立ってるんですけど。
そうそうそう。僕は割とそんなにいい印象なくて、
うんうん、
駅で勝手に掴んじゃう昔ながらの Wi-Fi サービスみたいなイメージが若干あって、なんかね、カイさんに昔ドコモ Wi-Fi がいいみたいなこと言われて、
うん、
何がいいのかってちょっとよく分かんなかったんで。
いや、まあ、その通りです。駅
使うと、何を使えばいいんですかね、
めっちゃ不便。カフェです。カフェ入ったら使う。
カフェ、はいはい。
うん。まあ今ね、ちょっと、さっきの話で、まあ容量も大きくなったんで、スマホの容量、はい、気にしない時代ではあるんですけど、
うん、
やっぱね、カフェでちょっと長時間パソコン作業したいって時に、
はいはい、
Wi-Fi だったら使うじゃないですか。
はい。
で、その時に、やっぱり、お店の公式サービスより早かったりするんですよね。
うん、
それよりドコモの環境が良かったりするんで、
はい、
一番安心感があるんですよね。で、駅とかで繋いじゃうと、移動すると結局切れて、で駅で使うのはお勧めしないんですけど、
はい、
カフェとかに行った時に、ドコモ Wi-Fi が入ってる確率がすごい高い。うん、居酒屋とかも。
基本的にはパソコンで使うようなイメージ。
あ、そうです。僕はもう、本当スマホ向けになってるんですけど、はい、パソコンでも使えちゃうので。で、DWi-Fi になってから、確か1アカウントで5台とか使えるようになったのかな、はい、ますます便利になってるのし、しかも無料なんで、僕はDWi-Fi のためだけにドコモの契約1個、契約残してるんですよ。
ドコモ Wi-Fi のため？
そうそうそう。
で、
なんでかっていうと、ドコモ Wi-Fi ってさっきも言ったんですけど、ドコモの回線もらったら1500円するんですけど、
はい、うん、
一番安いプランは1000円なんですよ。
なるほど。
だったら、ドコモの回線1個持ってたら、ドコモ Wi-Fi 無料なんで、これ500円得するじゃん。で、
うん、
庶民的な裏技だったんですけど、もうこれ、ドコモ解約ですね。もう DWi-Fi 来ちゃったから。
なるほど。
でもあんま使わないですよ、カフェで無線LAN。
あんまりカフェで作業しないかな。
あー、なるほど。そもそもか。結構ね、カフェ作業多かったんで。
月数回でも、ね、スマホのテザリングで、いいじゃんみたいな。
まあそれは確かに
あれなんですよ。その Wi-Fi を探すのがめんどくさいな。まあ一回ね決めちゃえば多分そうなるのかなって気がするんですけどね。うんうん、
それはありますね。確かにドコモ Wi-Fi の時はやっぱ最初がすごいめんどくさかったんですよ。
ああ、そうなんですね。
スマホからじゃないと設定の情報が見れないとか、まあ確かに使いにくくありましたね。それでもなんか DWi-Fi だいぶ使いやすくなってました。
うん、もうそっか、もう始まって
るんですか DWi-Fi。始まりまして。最初からこうしてくれってぐらい使いやすくなってました。
なるほど。
うん。
で、無料でしょ。
無料
って言ったか思って。クラブ会員であれば無料。
まあ、あれでしょうね。なんか、ドコモ会員はどうせ無料だし、そうじゃない人で、1500円出してる人からお金取るより、無料にして、ね、D 払いとか使っても、出した方がいいっていうことなんでしょうけど。
でしょうね。
うん。いや、なんかドコモにして思い切った施策だなと思って、ちょっと面白いです。
うん。そうですね。僕も使ってみようかな。
ぜひぜひ。いや、もう一回設定しちゃえば、DWi-Fi はだいぶ
近く
なってるんで、
そう、テザリングとかね、スマホとか操作必要じゃないですか。うん、多分 PC にね、一回設定を覚えさせれば、多分すぐ入れるんですよ。
あ、そうですね。で、PC だと、うん、まあ、僕はちょっと昔ながらのやり方やってるんで、
はい、
起動して、Wi-Fi つなぐ自動的にブラウザが立ち上がって、
はいはい、
インボタンポチッと押すだけなんですけど、
はい、
設定によってはもう本当にパソコン立ち上げたらすぐつながる設定もできるんで、
そうそうそう、開いて、うん、そうなるんだったらね、うん、もういいなと思いますね。
でね、自動接続しといても、カフェだったら動かないから、駅でねやっちゃうと、はい、なんかその駅にいるときはいいけど、駅出たらまたつながんねえとかなるんで、
はい、
うん、まあ、使い道ないですけど、
はい、
ね、ちょっとでもこれちょっと面白いと思うのが、そうやって 5G を前にして、
うん、
どこでもつながるよっていうのの、
はい、
デモ体験を DWiFi でさせてるのかなと思って。
そうなのかな。
で、考えるかもしれないですけどね。
うん、
なんか、最終的には多分 5G が本当に広がると、ね、家とかでも有料通信できて、定額でって時代になると思うんですけど、はい、その体験的にもちょっと面白いのかなと思って、DWiFi は。ちょっと考えすぎかもしれないですけどね。
うん、
ソフトバンクの人も au の人も使えるんで、はい。
うん、
ちょっと、カフェでパソコンとか、はい、まあカフェでスマホ使う人も全然ありだと思うんで、特に格安 SIM 使ってる人は、ぜひ DWiFi 使ってみてください。